自社の子どもたちが3人もいて、この皆さんの高齢化の進む中にあって、希望の星であるわけです。それで、子どもたちにいろいろ聞きたいと思いますが、あまりその準備はしてきませんでした。で、一つだけ聞きたいと思います。泉君、ね、今読んだ聖書の中で耳に残っている言葉、何回も繰り返された言葉、何でしたか？ね、質問するからちゃんと聞いておくんだぞと言うべきだったんだけど、それ言いませんでした。まあしょうがないんですが、愛という言葉です。ヨハネの大好きな言葉と言っていいかどうか分かりませんが、ヨハネの手紙、この短い中で10回、そして今福音の長い中にあって8回、やっぱりキリスト教は愛の宗教ですと、まあ、あんまり胸を張って大きな顔して言えるテーマではないわけですが、私たちにとってもこのお互いに愛し合いなさい、もう何度も昔から聞いてきた言葉ですが、どうでしょうか、鴨池教会。まあ問題のない社会はないと思った方がまあ無難かもしれません。教会は人の集まりであって、つまり罪人の集まり、罪深い者の集まりですから、いろんなほころびがあっていいわけですが、それはイエス様が初めから、承知の上でこういうことを話されたんだと思います。教会はその創設当初から波乱に満ちていました。ユダは裏切る、ペトレは弟子たちはイエス様ゲッセマネのあのあとほったらかしてどっか逃げてしまう、これが教会の始まりだったことを忘れてはなりません。で、イエス様は自分の始めようとされた事業が失敗だったと2000年経っても一度もおっしゃいません。それでもこうして励ましの言葉を教会を通して語り続けておられる、そのまあ創設者の志の高さと深さと厚さは今も変わらないというわけです。ところでこの、愛という漢字の勉強からしてみたいと思います。愛は見ただけで分かりますね。真ん中に心がありますね。上の、あの受けるという字のあの頭にある部分は、まあ、受けるという意味なんだと思うんですが、いっぱいになるという、まあ、これは一人の漢字学者の説ですから他にもあるでしょうが、心がいっぱいになる、下のこれはですね、行くという時は行人弁書きますね。これは人が歩いている姿の、抽象化されたものだそうです。で、この愛の下についているその変形、それは行き悩むという意味なんだそうです。スッスッと歩いていけない、愛という字の中にですね、スッスッと歩いていけない、そういう姿があって、そのことをですねよく表しているイエス様の姿を紹介したいと思いますが、旅の途中でエリコに寄られたイエス様がまず立ち止まったと思われるのは、あのグアバイチジクの木に登って上からイエス様の一行を眺めようと待ってたザーカイさんでしたね。で、このザーカイさんは、まあ、その地域の貢ぎ取りと、まあ、税務署の職員だったわけなんですが、まあ、小金を騙して貯めていた金持ちでもあった金、まあ、小金を持っていたと、そういうザーカイさんの登っている、登って 眺めているその彼に向かって、今夜私のうちで、あんたのうちで私は泊まりたいと宿を請うわけですね。で、彼はその願いを叶えてやるわけですが、村人たちにとってこのザーカイさんというのは罪人、今も言ったようにですね、私たちの税金を、まあ、この税金というのはローマに払うための人頭税だったようですが、ローマというのはこのユダヤ人たちが最も軽蔑してた、まあ、異教の、まあ、野蛮な人々、神様も知らない野蛮な人たち、皇帝を神とする、そういうわけのわからん人たちのための手先となって税金をローマに送ったりする、許しがたい男であったわけです。で、その評判の良くないザーカイさんの前に立ち止まった、まあ聖書には立ち止まったとは書いてませんけれども、あの今夜泊めてもらえますかとお願いするのに、歩きながら眺めていったんじゃない、上を見ながら言葉をかけたんじゃないと思われますね。やっぱり立ち止まって声をかけたと思われます。この姿、立ち止まる、その場をすすと歩きながら話しかけるようじゃない、まあ、もっと引きな例で言えば、まあ、今日が、ね、主の日が連休の締めくくりなんだそうで、最後の連休の最後の日をみんなで楽しもうとしてた時、誰かが急に具合が悪くなったとする、特に小さな子供だったりしたら、家族中が、まあ、パニックになるというか、じゃあみんなキャンセルして今日はもう何もしない、家で静かに病院に行って、まあ、そういう急な予定の変更もあったりするわけでしょう。そういう、 こう熱を出したり具合が悪くなった、こうそこに置いて自分たちの好きなどこかに行く予定してたことをするために、その子を置いていくわけにはいかない、当然なんです。そういうそこで思わず立ち止まって、さてどうしたものかという、それはまさにこの愛の姿ですよね。それは憎しんであればごく自然にできることであるわけです。それがこと他人になった場合に、私たちはやっぱりどうなんでしょうね。私たちの人間関係の中にあって、この愛し合いなさいという時のイエス様の思いを、まあ、あまり考えたりしたことないのかもしれませんが、まあ、ある意味私たちはその場しのぎの生き方をしてて、愛し合いなさいと言われれば、いやまあそれはそうですけど、いろいろ都合がありまして、いっぱい言い訳が出てきたりするわけなんです。で、このイエス様のおっしゃる言葉はさらに強くて、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと言われたときに、あ、これは僕にはできんわと、そこまではちょっと、自分もできそうにない、自分の命を捨てることが愛の中で最も大きな姿なんだと言われたときにですね、私たちが、まあ、誰でもそうだと思うんですが、自分の命を捨てる、誰かを助けるために思わず飛び込んで助け上げたっていう、そういう美談を持ったりするわけですが、そして、まあ、そういう司祭もいました。教会学校でですね、キャンプに行って子供が海に溺れた、その子を救うために行って、救って自分はそこで亡くなったという、これは九州のずっと後輩の若い司祭ですが、そういうことももちろん究極の愛と言っていいわけでしょう。しかしイエス様はですね、私たちにそういう現実離れしたできそうにもないことを願ってるんじゃありません。私を見なさい、十字架でこんななってるだろうと、だから少しそれも乱暴な感じがします。イエス様はそういうことではない、私たちの日常の生活の中でこの命を捨てるということがどういうことかをもう少し丁寧に見ていく必要があると思います。この命、また漢字のお勉強ですが、命って字の上に傘がありますよね、まあ、これはもともとこんな感じで口がありますね。で、あれは この口じゃなくて、ほとんど口という字はこの口を言うんじゃないんだそうですが、 器なんです。神様に願い事を書いてそこに入れて、そしてこの右のこの字は人がひざまずいて伺いを立てて伺い神様のご意向を聞こうとしている姿なんだそうです。この上にあるものこれがまあ神様からのお達しというかそういうものをこう聞き取ろうとしている、それが生きるっていうことなんですよね。命一番大事なこと、神の意思を伺いながら生きようとする、まあ、これは中国の人々が古代の中国人が生み出した字ですよね、漢字は。でそういう、まあ、今の中国は無神論の国で、経済大国になってますが、かつては祭儀でいいんですか、その宗教、つまり生贄を捧げて、国の安寧を祈ったりするそういう宗教の民だったそうです。でこの漢字もその神様との交流というかそのために生み出されたとまで言われます。ですからこの、神様に関係する漢字にはですね、みんな祭壇がついてますよ。示す辺、これはもともと根という字は幸福の幸も、幸福の福もそうですが、あの左の示す辺はもともと示す辺ですね。示す辺の上にある横ぼっちを外してこの横長を残して縦線を残して左のこの2つを取ったら残るのは T なんです。これは祭壇の象徴なんだそうです。ですから祇園精舎の鐘のお金の祇園もそうですね、みんなこの示す辺がついています。神様に関わる文字なんだそうです。まあそういう意味でこれも命という時には、私たちが本当にこの命を生きるという時にはまず神様とのこのいい交わりというか神様からの呼びかけにきちっと耳が傾けられる人生こそが生きるというに値する生き方、そうしますとですね、私たちはそんなしょっちゅう神様にぬかづいて、神様今日どう生きればいいんでしょうか、今日私はあの人とどんなふうに付き合えばいいんでしょうか、いちいち疑いを立てて私たちは生きていません。まあ、ある意味行き当たりばったりなわけなんです。しかしはっきりしていることがあります。私たちがぬかづくのは神様じゃない、しばしば私自身なんです。私の価値観、私のプライド、私の知識、経験、そういうものが私の生き方を決めてます。そういうのは簡単にああそうですねと言って誰かのものを置き換えるわけにはいかない。今まで大事に育てたものです。それはそれで価値のあるものですけれども、私たちがそれをしがみ続けていくときにしばしば衝突を起こすんです。あんたはそういうけれどもこれは違う、声もだんだん高くなって、そういう、まあ、決してこう議論をしたり喧嘩になる口喧嘩だったりあるんで、これも日常のことで別にどうということはありません。でもそれある意味深刻な問題を含んでるんだと。そういう時にこのイエス様の言う愛し合いなさいという最高の姿は自分の命を捨てる、自分が、まあ、最近は命よりも健康が大事ですという人がいるほどに健康食品の広告がいっぱいありますね。でこの大事にしておきたいこと手放すのはつらい、このことをイエス様私たちに求めているとすればです、大きなチャレンジです。そしてできないこともない、でもそれにチャレンジする価値がある。そして人間関係をより良いものにするのであれば、それはまあ一応置いておいて、じゃああなたの言うことを聞こう、そうした時に人と人とがこの命を生きる時の生きやすさが生まれてくる、そのことを言っているとすれば、私たちはこれを読み飛ばしてはならないと思います。人のために命を捨てる、あなたみたいなことできるわけない、でも私たち自分という、しばしば私たちを、まあ、人間関係を壊してしまう私と今言いましたが、ラテン語で私というのは英語というんですね、英語 私でも伊豆をつけたらエゴイズムです。エゴイスト、悪い言葉になりますよ。自分本位、それほど私たちは自分を大事にするんです。手放したくないんです。でもそれを手放す、それはまさに身を切られる思いもあるでしょう。でもそんな深刻な問題でなくてもです、何気ない日常生活の中で簡単に私たちは人の言うことを否定したり、無視したりしている、その現実に気づきたいんです。そしてそのことが社会問題を起こすわけでもありません。ごく普通の人間関係誰もあることなんですから、忘れてしまったり、まああの人あんな感じなんだからで終わらせたりするわけなんです。でもそこでちょっと立ち止まった時にです、私たちの信仰はイエス様の前でやっぱり問われます。イエス様が命を懸けて示したこの自分を捨てるということの辛さと、その現実性、非現実的なことじゃない、私たちにはしょっちゅう機会があるけれども、しょっちゅう私は自分を貫いて自分を通しているという現実に、そして何かのいさかいがあった時には必ず誰かが自分を主張しすぎた、間違いありません。このエゴにこだわれば戦争が起こるんです。世の中の戦争みんなそうです。私、国のことですから簡単にはいはい言えないでしょうけれども、だからといって、締め付けをしてあの国を不自由にすればもう少しは目が覚める、そういう、こう力の世界というのは間違いなくあります。しかし私たち、イエス様がおっしゃるのはそういうものじゃない。誰に私たちは基本的にぬかずこうとしているか、そのことにまず気づきたい。私なんです、自分なんです。それがあらゆる争いの始まりということにも気づきたいんです。まあ、あまり自分を責める必要はないんですが、少しの痛さを感じながら、あ、やっぱり自分は自分を神様としてぬかずいてるのは自分なんだなぐらい、誰に言わなくてもいいんですが、そう気づくようなそのひっそりとした信仰の姿を生きていきたいなと、思いました。